はい、皆さんこんにちは、山崎匠です。タクラジの時間やってまいりました。いや、近頃皆さんどんな感じで時間過ごしていらっしゃるんでしょうか。読書してみたり、まあ、友達とゆっくり語り合うにも最高の季節になってきたんじゃないでしょうか。今日はですね、シリアルアントレプレナー、鶴岡秀子さんをお招きしてタクラジお送りしていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
このシリアルアントレプレナーっていうのはこれどういうことなの？
ですね、うんうん、シリアルっていうのは何度も何度もって意味らしく、うんうん、シリアルナンバーって言いますよね。
はいはい、あ、言いますね。
あれのなんかシリアル、はい、アントレプレナーっていうのは起業家なので、はいはい、何度も起業する人みたいな、うん、そういうことらしく。
いや、やっぱりつるちゃんは僕から見ると、はい、もう本当にたまんないほどのこの陽の陽、この陽気の陽ね、陽のエネルギーだけど、仕事させたらサクサクサクってやっていくこのビジネスウーマンとしての魅力、まあ本当共存している人少ないと思うんですけど、
はい、
本当に
ありがとうございます。
まあ稀有な存在でございますよね。
いや、何度も起業する人自体が日本では珍しいんですって。
うんうん、なるほど。普通はまあ一つ起業して成功すると、うん、まあ、それ続けていってリタイアと、
まあ、うん、もしかそうですね、リタイアして。
今までやってきたというと何を今まで起業されてこられたんでしょうか。
ですね、今回の事業で3つ目なんですけども、うん、はい、最初はインターネットベンチャー、
うん、
ネット上に150万人ぐらい会員を集めて、それでこう調査をするような会社をやっていました。うんうん、
はい、
で2つ目はコンサル、もともと外資系のコンサルにいたこともあったので、はい、自分でコンサル会社をやりました。
うんうんうん、
そしてまあその準備はですね、もう実はコンサルやってる時にホテルの準備してまして。
そうなんですね。
はい、で、うんうん、今3つ目の事業ということで伝説のホテルを作るための会社を作りました。
なるほど。はい、まあ、この、まあ、生きてる中でですね、まあ、このつるちゃんに舞い降りてきたいろんな知恵みたいなものが本になって世の中に今出てることだと思いますけど、3冊
そうですね。
どういう本が、
実はその外資コンサルに行く前に、うん、一番最初に就職したのは流通業だったんです。
はいはい。
で、うん、その頃入社すると新入社員は全員お店に出されるんですね。
うん、
でお店でですね、うん、後でよく考えたら一人で20人分ぐらい売っていた。
一人で20人分ぐらい。
婦人服の会社だったんですけどね。でそれがダイヤモンドさんから3年前に本になりました。
うんうん、はあ、やっぱ違いがあるんですよね。なかったらそんなことならないですもんね。
うん、その時あんまり気づいてなかったんですけど、後で計算したらそんなに売ってたぞみたいな。
その秘訣がその満載になった。その本の名前は
新人つるちゃんの接客、あ、一人で20人分の売り上げ、新人つるちゃんの接客営業。
は
あ、長いので自分も半分忘れそうに笑いましたけどね。すいません。
いや、なんかそれ秘訣知りたいですよね。
むちゃくちゃいい本ですっていうのは、はい、それを出したらね、うん、すっごいいろんな企業様から、うん、もう一部上場企業とか、うん、講演のご依頼が来たんですよ。
あらららら。
で、うん、行くたんびに、いや、実は私10歳から起業しようと思ってた人でと、うん、いう話をしたら、うん、まさにそのタイトルの本が、うん、その次の年に、うん、2年前ですね、
うん、
10歳から起業すると決めていたっていうベタベタなタイトルで、
はあ、10歳から起業すると決めて、要はその10歳の時に起業すると決めていたこともすごいけど、はい、起業という意味を10歳で理解してたというのがすごいですよね。
そうですよね、うんうんうんうん、本当にそう思います、うん、自分でも、うん、珍しいと思う。だから職種がやりたい職種があったわけではなくて、
はい、
何か事業を起こす、何か仕組みを作るみたいなことに興味があったんでしょうね。うん、
なるほど。それが10歳からこう催してしまったと。
催そうそうそうそうそう。
そして3冊目の本が、
そうですね、で3冊目はですね、うん、非常に私不幸に鈍感な人なんですけど、
はい、
よくそんな話をしてまして、うん、講演とかでも、うんうん、で天国体質になるっていう本が講談社から去年出ました。
天国体質になる、はい、不幸に鈍感、素晴らしい言葉ですね。世の中はね、不幸に敏感な人で溢れてます。
今ね特にね、
はい、ものすごい不幸に敏感ですから、みんなね
気づかないんですよね。なんかつるちゃん大変じゃなかったみたい、え、いつみたいな感じ。
不幸に鈍感、これが天国体質であると。
そうです。
はあ、ということはこうつるちゃんのところからも花坂じじみたいなもんで、うん、つるちゃんの後ろにザーッとこう空間が切り裂けてですね、天国がこう出てくると、溢れてると、そういうふうに思ったりするんです。そんな、まあ、つるちゃん今、
はい、
伝説のホテル、
はい、
これ伝説のホテルで検索していただくとサクッと出てまいりますが、
はい、
そちらの方につるちゃんの思いのこもった伝説のホテルの動画が
そうですね、
14分間、
そうですね、伝説の扉っていうところに行くと、うん、私の写真が貼ってあって、それをクリックすると出てきます、う
ん、あら、はい、僕ら見せていただきました。いや感動しましたよね。
ありがとうございます。
この伝説のホテルっていうのは一体何なんですか？はい、
伝説のホテルというのは、泊まることで世界のためになるホテルを作ろうということで、
うん、
今準備、うん、開発をしているホテルのことです。
泊まることで、そこにステイすることで世界のためになる、
うん、そうなんです、
うん、
例えばですね、まあ、いろんな仕掛けがあるんですけれども、はい、ホテル内に長い回廊があって、うんうん、そこに100個の壺が置いてあるんです、
うん、
で何だろうと思って近づいていくと、全部札がかかって意味が書いてあるんですね、
うん、
例えばこの壺は難病の子どもたちを救うための壺とか、
うん、
この壺はミャンマーに井戸を掘るための壺とか、ずっと書いてあって、
うんうんうんうん、
そこを通るだけで世界中の人とこうつながっている気持ちになるっていうような、例えばそんな仕掛けがあったり、
はい、
であとはですね、例えばホテルの中のブランドショップってよくありますね、はいはい、バスローブってたり、
うんうん、
あそこにダブル購入できる商品っていうのがいくつか用意されてます、うん、でこれは、例えば1冊100円のノートを200円出して買ってくれる方がいる、
うん、
そうすると1冊しかもらえないんです、
うんうん、
でもう1冊は貧しい国の学校に届けられていくんです、
ね、あ
とかね、
はい、
なんかいろんな本当に泊まって気持ちがいいホテル、もちろん私たち素晴らしいあの、うん、おもてなしをするんですけど、
はい、
それだけじゃなくて、ここに来れない人の何か役に立てるホテルになろうっていう。
なるほどね、はい、いや本当に今の時代昔とは大きく違ってですね、 OL の人あの例にとってみても、うん、昔は海外に行ってなんかブランドのバッグを買って帰りたいっていうのが、はい、うん、もう本当にキラキラした夢だったんだけども、
うんうん、
今そういう子たちが本当にいなくなってですね、
うんうん、
何したいのって聞くと、うんうん、みんな誰かの役に立ちたい、
うん、
ボランティアしてみたい、
うん、
だけどもう一個その光と影みたいなもんですけど、うん、何したらいいか、どこに行けばいいかわからないっていう、
そう
あの状態になってると思うんですけどね、うんうん、この伝説のホテル泊まることによって、
そうなんです、
誰かのね、
だ日本人って海外の方に比べてチャリティーベタなんですね、
はい、
まあ、もちろん富裕層の方にとっては税制の問題とかもあってやらない、まあ海外よりやりづらいっていうのもあるんですけど、
うん、
普通の方も気持ちがないわけじゃなくて、
うんうん、
なんだろう、シャイっていうか、
うん、
きっかけつかめずにいるっていうかね、
うんうんうん、
でも例えばそのダブル購入って自分のノートが使い終わった頃に、
うん、
どこかのあの子も使い終わるかなと思って、うん、また買う、うん、伝説のホテルでまた買う、また送られるっていう、うんうん、なんかリズムがね、
うんうん、
できてくるじゃないですか、
うん、
で100個の壺とか歩ってて子供がね、お父さんに、うん、お父さんこの壺何って言って、
うん、
いやこの壺はねって説明する、
うん、
そういうとこからまた会話が広がったり、
うん、
何かそのやりたくなる、やるタイミングがあるっていうかね、うん、そういう世界にどんどんなっていったらいいかなっていう。
いやホテルでありホテルにあらずというか、
そうです、
もう一つの世界の扉みたいな存在になっている場所ですよね。
だからホテルであってホテルじゃないと思います、ある意味、
うん、場所はどのあたりになる？
場所はですね、
はい、
千葉県の九十九里の海の目の前に、はい、今3000坪20メートルの高台に3000坪の土地を手配して、
はい、
そこに今10ビラで、う
ん、へー、
はい、設計をしているところです。
九十九里ということはもう海が、
海目の前ですね、うわ、
ドーンと開けて、
そう、
そして
海岸線がビューっと見えて、
は
いいですね、
いいですね。東京から時間的にどれぐらいで行けるもの
ですか？1時間ですね、電車で1時間、はい、最寄り駅から5分。
おお、じゃあ本当にもうお弁当買って開けるか開けないぐらいで着いちゃいます、
ね、お急ぎで2010年グランドオープンの予定で今住んでいます、
はい、すごいですね、はい、そんな伝説のホテル、自分の何この舞い降りてきたっていう感じ、心の中に。
そうですね、いろいろホテルやろうって決めてから、
うん、
じゃあ実際本当に自分がやりたいホテルってどんなんだろうって考えてて、うんうん、高知にすごく稼働率が高いとこがあるっていうんで、
うんうん、
電話してね、うん、すいません、あのいずれホテルやりたいものなんですが、今思うと相当ずうずうしいっていうか変わってると思うんですけど、オーナーもいいですよって言ってくださって伺ったんです、
うん、
でいろいろ聞いて参考になって、帰りの高知からの飛行機の中で、
うん、
ふっとなんかこう降りてきたかのように、
うん、
伝説のホテルって来たんですよ。で自分で自分に伝説のホテルって何ってツッコミを入れて、いや伝説によって運営されてるホテルがあったら私も泊まってみたいなと、
うん、
じゃあどんな伝説なんだと、ところでと、
うん、
それで自分のノートとペンを取り出して書き出したら、
うん、
なんか不思議とスラスラっと書けちゃったんですよ。
へ、
それが7つあったんで、
はい、
まあ、7つの教えっていうタイトルにして、
はあ、伝説によって運営されているホテル、
は
あ、つるちゃんは本当にすごいな。いや、その伝説のホテルを今やろうとしてるつるちゃん、
はい、
そして10歳の の時から起業しようとしていた鶴ちゃん、うん、まあそのパワフルに見えるし、そして底抜けのこの不幸に鈍感だというこの明るさ、まあ何が鶴ちゃんのやる気のスイッチになっているのか、